物語コーヒー、ほっと一息つきたい静かな夜に。
ねえ、今度のお盆は帰ってこないの？せっかくお兄ちゃんがお盆は休めるからって、リサちゃんと来てくれるのよ。
ここ3日間の間に何度もあった母からの着信が、これでもう5度目。これ以上無視するのはどうかなと思った僕は時計を見た。22時30分。多分寝る前に電話をしてきたのだろう母からの電話を取り、そして少しだけ後悔した。
あのさ、世間はお盆でも、俺みたいな仕事の人間はそういうの、あんまり関係ないんだよ。今ちょっと忙しくてさ。うん。次は帰るよ。
せっかく今年の夏は兄の妻である人も来てくれるのだから、という母の懇願に近い誘いをできるだけ柔らかく断って、僕は電話を切った。別に兄に会いたくないわけじゃない。僕より3つ年上の兄は昔から面倒見のいいとても優しい人だ。喧嘩なんか一度もしたことがない。でもそれは多分、僕がちょっとした病気を持って生まれた、小さくて細くて、虚弱な弟だったからだと思う。兄は僕と兄弟喧嘩をするどころか、小学生の頃から僕の体を気にして、家でも学校でも僕の背後に親のように張り付いていたし、ちょっと出先で体調が悪くなると、僕を担いで家に帰った。そしてその優しさが行き過ぎて医学部に行き、今は麻酔科医をしている。
問題は父だ。父も兄と同じ医者をしている。大学病院勤めの小児科医だ。
そして何の因果か、僕の持っている病気の専門医で、僕が子供の頃にずっとお世話になっていた、神奈川県の県立子供病院で週に2回、外来診療を担当していた。だから父は僕の父で、同時に僕の主治医だった。
ねえ、今日もお父さんの診察なの？
そうよ。
お父さんがあんたの先生なんだから。
お父さん、怖いんだよ。採血でも検査でも、僕がちょっと動くと、動くなって僕に怒鳴るんだ。
それは、変な場所に針が刺さったら危ないからでしょ？ほら、早く靴下履いて。
僕が子供の頃、特に小学生の頃の父は、自宅にはほとんどいないし、いても大体は寝ていて、親子らしい会話をする時間なんかほとんどない。病院に行った時だけ向かい合って言葉を交わす機会がある。そういう存在だった。病院の診察室で顔を合わせる父は、父というよりは主治医の藤原先生だった。藤原先生は診察室で僕の体調を尋ね、僕の肌や爪や唇の色をじっと目視して、聴診器で体の中の音を注意深く聞く。その時、僕らはあくまで主治医と感じて、そこに親子らしい会話は一切存在しなかった。だから、小学2年生の夏休みのある日、小児外来に行った僕と、この日は一緒に病院に来ていた兄に、
お父さんな、今日はこれで外来は終わりなんだ。今から一緒に外に出て、何か冷たいもんでも食うか。
父がそう言ったとき、突然のことに驚いた僕はすぐに返事ができず、そばにいた兄の後ろに隠れてしまった。僕はこの頃、何かあるとすぐに兄の背後に隠れるのがすっかり癖になっていた。
なんだ、嫌ならいいぞ。お兄ちゃんはどうする？
行く。行こうよ、直樹。お父さん、俺かき氷がいい。直樹は？
何でもいい。
じゃあ、外出てすぐのところに喫茶店があったろ。そこを行こう。
そう言って、母から僕ら2人を預かるような形で、病院のすぐ近くの古い喫茶店に入り、僕が兄の隣で、そして僕ら兄弟に向かい合うような形で父が座ったとき、僕はすぐ横で楽しそうにメニューを眺めている兄とは対照的に、とても緊張していた。
智樹はかき氷か。直樹はどうするんだ。何でもいいぞ。
大体お前は体重が軽すぎる。チョコレートパフェでもプリンでも何でもいいから、 カロリーのあるものを食って体重を増やせ、そう言って僕に母が普段食べさせてくれない甘いものを勧めてくる父は、言っていること自体は診察室の中の主治医の藤原先生なのに、表情がいつもの先生とは少し違っていて、僕は余計緊張して、父の言う通り、
じゃあチョコレートパフェでいい、
と言うと、僕の言葉に続けて、この状況に一つも緊張なんかしていない兄が口を挟んだ。
お父さん、今度のもしね、俺が塾の中で上位10番以内に入ったら、新しいゲーム買ってくれる？
何？お母さんがいいって言うならお父さんは別にいいぞ。ともきは10番以内に入れそうなのか？
多分ね。
父は昔から頭が良くて、この頃中学入試のために地元の学習塾に通い、そこで常に上位成績をキープしている快活な性格の兄がお気に入りだった。この日も兄は塾のテストの成績だとか水泳教室のことなんかを楽しそうに話し、僕はその隣で黙ってチョコレートパフェの生クリームをスプーンですくっていた。
直樹は？
え？
直樹は夏休みどうしてるんだ？
父が僕に突然話を振ってきたことに驚いた僕は、チョコレートパフェの生クリームの山頂に飾られていたさくらんぼを取り落としてしまった。僕はこの頃まだ普段の生活にいろいろと制限があって、本当は兄と一緒に夏から通うはずだった水泳教室も夏休みの直前にキャンセルしていた。父が、主治医の藤原先生がそうしなさいと言ったからだ。それでとても退屈な夏休みを過ごしていた。
絵を描いてる。
え？
お父さん、直樹はすごい絵が上手なんだよ。だから将来は漫画家とか絵を描く仕事の人になるんだよな。
うん。
僕は藤原先生からきつく言い渡されていた運動制限のせいで、外で走り回ることができない代わりに家では絵ばかり描いていて、将来は絵を描いて暮らすのだと兄に言っていた。でも父は、
そうか、絵を描くのはいいが、それを仕事にとなるとちょっとな。直樹、お前は将来できたら休みの取りやすい、お前の体のことを理解してくれる職場を選びなさい。公務員とか。
無邪気に将来の夢を語る子供に向かって、そんなことを言い出すあたりが父の不器用なところだ。当然僕は反発した。
どうして？絵を仕事にしちゃいけないの？
お前は体が弱い。今お前たちが言った絵の仕事っていうのは自由業ってことだろ？それは直樹にはいろいろ難しいと思う。
福利厚生、社会保障、その他もろもろの制度が整わない自由業は、成人以後も体に無理が効かず、定期的に病院に通い、生涯服薬を続けないといけない僕には不向きだと父は言いたかったのだと思う。でも当時8歳の僕にはそんなことはわからない。そして父もさすがに、それ以上のことは小さな子供に説明できなかったのだろう。話題を変えてしまった。とても暑い8月の午後、父は僕の目の前で熱いコーヒーを飲んでいた。ここの店のやつが一番うまいんだ。父はそう言って、クリームだらけの僕の口元を自分のハンカチで拭いてくれた。僕と父はそれ以降、たびたび絵のことでぶつかることになる。絵画教室に通いたいと言ったとき、美大を受験したいと言ったとき、そして何より今から3年前、僕が勤めていたデザイン会社を退職し、フリーのイラストレーターになったと報告したとき、そのときの父の剣幕は大変なものだった。
美大に行くとか言い出したときも一体何を考えてるんだと思ったが、そんな漫画みたいな絵で飯が食えるわけがないだろう。バカかお前は。いくらあんたが医者で俺の父親だからって、俺は今年でもう27になるんだぞ。干渉するのもいい加減にしろ。
母から僕が会社を辞めたと聞いた父は、勤務中にわざわざ電話をかけてきて僕を怒鳴りつけた。そして僕もまたその父にこれまでのうっせきした気持ちをぶつけるようにして怒鳴り返した。
別に好き好んで病気で生まれたんじゃない。もう子供扱いするのはやめてくれよ。
父も父だが、僕もひどいことを言ったと思う。 それで父とはこの3年ほとんど口を聞いていない。去年兄の結婚式の時にほんの少し顔を見ただけだ。それで兄が母同様僕らの不仲をとても気にしていて、だから今回忙しい中やっと取れた夏休みにわざわざ実家に行き、自分が来ているから直樹を呼んだらどうかと提案して、義理の姉もそれに賛成してくれたのだと思う。
悪いことをしたかな。
僕はそう思ったけれど、お盆休みの期間に大きな仕事が入っていて忙しいのは嘘じゃない。僕はこの夏病院の小児外来の壁一面に巨大なイラストを描くという仕事を受けていた。それはこの春中目黒の小さなギャラリーで個展をやった時、僕の仕事用のメールアドレスに来た一通のメールがきっかけだった。藤原直樹様、突然のメールを失礼いたします。神奈川県立子ども病院総合診療科看護師長の田中と申します。藤原直樹さんは今から20年ほど前に私どもの病院に入院していらした藤原直樹くんでお間違いないでしょうか。そして当時担当看護師の一人だった田中真美子を覚えていらっしゃいますか。そのメールは僕が昔入院していた病院で僕を担当していた看護師からのもので、今は総合診療科というところの師長になった彼女が僕の個展にたまたま立ち寄り、僕の絵を見て気に入ってくれて、この夏に塗り直しをする小児外来の壁を僕のイラストで飾ってほしいという仕事の依頼だった。すでに施設課にも話を通しているという正式なこの仕事の依頼を僕は快諾した。そしてその後少し後悔した。作業期間がお盆で外来が止まっている4日間しかない。小児外来の壁部分、そこに直接建設用塗料で絵を描く、しかも壁の塗り替え作業と同時並行で進める大仕事。普段はパソコン画面を相手に仕事をしている僕には慣れないことばかりだ。それに実際のところ僕は普通の成人男性に比べて体力がない。無理のきかない僕の体は大丈夫か。でもせっかく受けた仕事だ。
最悪倒れたらそこは病院だし。
僕はそんなやけくそな気持ちで4日間、さすがに途中家には帰ったものの、睡眠時間と食事時間を削ってその仕事をやり遂げた。完成の日の夜、あの8歳の夏に父と兄といった喫茶店のコーヒーを田中さんが差し入れてくれて、二人で壁の前で乾杯をした。病気を持って生まれた子供は生まれてから命の危ない状態を抜ける時期まで海や山や動物園や遊園地、そういうところになかなか行くことができない。行くのは病院ばかりだ。僕もそうだった。だから病気の子供にとっての夢の場所、そういうものを全部詰め込んだパステルカラーのにぎやかなイラストを僕はそこに描いた。それはお盆明け、子供たちの歓声で迎えられたそうだ。
子供たち、すごく喜んでますよ。
夏の終わり、田中さんから連絡をもらった僕はとても嬉しかった。そしてこのことを兄にだけメールに画像を添付して知らせた。
実はこんな仕事をしていたんだ。お盆に行けなくてごめん。
すごいな。俺今度嫁さんと見に行ってくる。
兄からはそんな言葉が即返信されてきた。そうしたら今日、母から荷物が届いた。定期的に送られてくるそれの中身は、だいたいこの辺りでも売っているようなものばかりだ。野菜と果物とちょっとした保存食品。あとなぜだか、あの夏の日に父と兄と一緒に行った喫茶店のコーヒー豆が入っていた。僕はその荷物を眺めながら、荷物の冷凍、それから仕事が一段落したのだから、お盆に帰省しなかったことを一言詫びておこう。そう思って僕にしては珍しく、実家の固定電話に電話をした。どうしてだろう。母の携帯にメールをしたってよかったのに。
もしもし。
父だった。
直樹だけど、お母さんは？
お母さんか。今、風呂だ。
意外に普通に電話に出た父に驚きながら、それならまたかける。そう言おうとした僕に、父が突然こんなことを言った。
お前の仕事見たぞ。
県立子ども病院のあれ。お前はああいう仕事をしてるんだな。子供たちが俺の顔なんか見るよりずっと喜んでたぞ。俺は泣かれちゃうんだよ。普段子供たちを笑顔にできることなんかまずないんだ。
僕は何も知らなかったけれど、父はこの秋からまた県立子ども病院の外来診療を頼まれ、週に1回あの小児外来に通っているのだそうだ。そこで僕の絵を見たのだという。
あの時あんな風に言って悪かった。
突然そんなことを言い出した父に僕は何と答えていいのか分からず、その後も一体何を話したのか全然よく覚えていない。ただ荷物に入っていたコーヒーは父が僕にあの喫茶店で買ってきたのだと、それだけは聞き取れたし覚えている。
体には気をつけなさい。
そう言われて電話を切った後、父が僕に送ってくれたコーヒーを開封し、それを一杯分ドリップしてみた。21時、小さなワンルームマンションに柔らかく香るコーヒーの香りは思いのほか優しくて、僕からなぜか、なんだよ、そんな言葉が口からこぼれ出ていた。不思議だ。僕はなぜだか少しだけ微笑んでいた。近いうち実家に帰ろう。僕も父に謝らないと。小さな部屋の小さな夜、コーヒーの香りだけが僕の気持ちを優しく、でも雄弁に語っていた。物語コーヒー。ほっと一息つきたい静かな夜に。作きなこ。朗読高雪でした。